おはようございます。高原剛一郎です。さて、世の中にはいろんな健康法がありますが、一番簡単で劇的な効果を生むものは、よく噛むということだそうです。食事の時に一口につき30回噛んで食べることです。そうすると第一に脳が活性化します。実は脳で使われた血液は、静脈を通って心臓に戻る前に、回旋静脈洞という中継所に一旦集められるんですが、よく噛むとこの部分を刺激してポンプの機能を果たし血流を良くするって言うんですね。さらによく噛むと唾液が大量に出ます。この唾こそは最高の免疫剤なんだって言うんですね。さらに第三に老化が遅れるって言うんですね。噛む刺激によってパロチンというホルモンが分泌され、これが筋肉老化を防ぐんです。日本有数の長寿村に、譲り原村というのがあるんですが、ここのお年寄りたちは、100歳超えてもみんな元気なんですね。その理由は、よく噛んで食べるという習慣が本当に定着してるんです。ところが調べてみると、皆さん歯がないんです。なんといっても100歳ですから。じゃあどうやって噛んでるんでしょうか。なんと歯茎で噛んでるんですね。長年歯茎で噛み続けてきた結果、まるで歯のようにガチガチに硬くなった歯茎になってるんです。これでよく噛んで食べてるんですね。外から取り入れる命をよく味わって吸収することが元気の秘訣なんですね。見習いたいものです。そこで今日は、神が準備した永遠の命を自分のものとして吸収するために必要な3つのステップを考えたいと思うのです。まず第一に、あなたは神によって完全に知られているということを認めることです。私は先日、ロト宝くじで3億2000万円を当てた人物のインタビューを見ました。彼は3年前、38歳の時、ナンバーを当てる宝くじを引き当ててしまったんです。銀行に行って通帳を受け取ると、今まで見たことがないようなゼロの並んだ金額が書いてある。じーっと見てますと、担当者が一冊の小冊子をくれました。そして、必ず読んでくださいって言うんです。その小冊子のタイトルは、この日から読む本です。これは1000万円以上の宝くじ当選者全員に配布するものです。そこには、急に大金持ちになった人間が、いかに異常行動をとってしまうかについて警告する言葉が書いてあるんです。彼はそれを読みました。読みましたが、ふと気づくと3年間で2億円も散財してしまったそうです。どうしてバカのことにお金を使ってしまったんでしょうか。ストレスが溜まって溜まって仕方がない。そのストレスを解消するためだって言うんですね。では、一体どんなストレスだったんでしょう。大当たりしたのに、それを誰にも言わないようにするというストレスなんです。なぜ幸運を知らせないんでしょうか。知らせたが最後、まともな人間関係を築くことができなくなってしまうからです。知られたら利用されるかもしれない。つけ込まれるかもしれない。下心のある人間しか近づいてこないかもわからない。それで億万長者になりながら、今までと同じような生活を続けていることへのストレスで、バカバカしいことに浪費してしまうというんですね。しかし、知られることを恐れるのは、つけ入れられると思っているからです。もし自分のありのままを知っても、つけ入ることなどしない友がいるなら、その人には打ち明けるのではないでしょうか。私は8月の数日間、何人かのクリスチャンの友人たちと過ごしました。そこには宣教師やボランティアのスタッフがいました。その数日間は私にとって至福の時でした。なぜなら彼らは私のことをよく知って、しかも私のありのままを受け入れてくれる友達だったからです。彼らに対して私は何も隠しませんでした。彼らも私に何も隠しませんでした。見解の相違はありますが、だからといって互いに攻撃することもありませんでした。互いに尊敬しているからです。彼らといるとき、私は話してもいいし、黙ってもいい。一緒にいてもいいし、席を外してもよい。一夏の激務の後、互いにねぎらい合いながら、ゆったりとした時間を過ごすことは、英気を養う上で役に立ったと思います。 不完全であったとしても、理解者のそばにいると元気になれるんですね。神様はあなたの完全なる理解者です。なぜなら、聖書にこう書いてあるからです。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。神様はあなたの作者です。ですから、あなたの成り立ち、あなたの生い立ち、あなたの個性、あなたの弱点、そしてあなたの過去のすべての失敗や罪も含めた一切の人生を完全にご存知なんです。あなたは神に完全に知られているのです。第二に、神様はあなたのすべてを知った上で、あなたを完全に受け入れることができる方です。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。御子というのは神の一人子、イエス・キリストのことです。あるミッション系幼稚園に通う4歳の女の子がいました。彼女はある晩お母さんに字を教えてほしいと頼み込みます。どうせ長続きしないだろうと思って、毎晩寝る前にあいうえおから教えたんですが、実に根気強いんですね。他のお稽古ごとはどれもこれも途中でやめてしまう子が、文字の習得には異常なほどの粘りを見せたのです。ある日のこと、幼稚園の担任の先生から電話がかかってきました。実は今日お子さんから手紙を預かりました。先生から神様に渡しておいてくださいと頼まれた。そう言うんです。お母さんの許可をもらってその手紙の中身を開くとこう書いてありました。神様、いい子にするのでパパを返してください。お願いします。彼女のお父さんは半年前、交通事故で亡くなっていたのです。事故の直後はショックでよくわからなかったけど、日が経つにつれてパパに無性に会いたくてたまらなくなったのです。お母さんはやっとわかったんですね。なんであんなに頑張って字を覚えようとしたのか。字を覚えたのは神様に手紙を書くためだったのか。母親としてその手紙の文面に触れたとき、心が揺さぶられ、涙をこらえることができなかったそうです。一人子の祈りは親の心を射抜くのです。神の一人子イエス・キリストは十字架にかかってあなたのために祈られました。父よ、どうぞ神から離れているこの人を取り戻させてください。罪の償いは私が代わりにしますので、どうぞこの人をありのままで完全に受け入れてください。それは神の心臓のど真ん中を射抜くような祈りでした。キリストはあなたのために十字架の上で罪の刑罰を受けてくださったのです。そして死んで三日目に復活して救いの完成を立証してくださった方なんです。この御子の犠牲のゆえにあなたは完全に神に受け入れられるのです。神様はあなたの裏も表も完全に知った上であなたを完全に受け入れてくださるのです。第三のステップは神の受け入れをあなた自身が受け入れることです。神様があなたを受け入れてくださったことをあなた自身が受け入れることです。これが救いを吸収し自分のものにするということなんですね。ぜひ今日、救い主イエス様を自分自身の個人的な救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。